声の三重県だより、県政だより三重、8月号、ナンバー385、広報誌、平成28年2016年8月7日発行、毎月第一日曜日発行、データ放送、毎週木曜日更新。三重県の県政情報を皆さんにお届けします。県政だより三重は、政策情報を中心に、毎月第一日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど、暮らしに役立つ最新情報は、データ放送でご覧いただけます。復習1。風水害は、最も身近な災害です。日頃の心構えが命を救う。風水害への備えは万全ですか？夏場は台風や集中豪雨などが発生しやすく、暴風や高潮、洪水、土砂災害などによる被害が懸念されます。皆さん、風水害への備えはできていますか？金剛では、万が一の時にもしっかりと対応できるよう、必要な備えや避難の方法について紹介します。次のデータは、三重県が平成27年に実施した防災に関する県民意識調査のうち、家庭での防災対策の状況に関する質問の結果です。災害が起きた時、避難する場所を決めている 39.4%、 3日分以上の食料を常に確保している 24.5%、3日分以上の飲料水を備蓄している 30.6%、 懐中電灯や携帯ラジオなどを入れた非常持ち出し袋を準備している 46.7%、 懐中電灯や携帯ラジオなどを置く場所を決めている 53.2%、懐中電灯や携帯ラジオの電池交換などこまめに点検している 18.0%、 特に対策をとっていない 11.1%。 データ終わり。近年、各地で大きな被害をもたらす台風、さらにはこれまでに経験のないと前置きされるような大雨や竜巻など、風水害が深刻化しています。台風や大雨は人の力で止めることはできませんが、災害の発生を予想し、事前に対策を行うことはできます。いつでも起こりうる風水害による被害を最小限に抑えるためには、日頃から災害に備え、災害時には早めに避難することが大切です。この機会に改めて風水害対策について確認しましょう。大規模災害発生の恐れがある大雨が増加。近年、河川の氾濫や崖崩れなど、大規模災害の発生の恐れがある大雨が全国的に増加傾向にあります。グラフ。1時間降水量50ミリを超える大雨の年間発生回数。1000地点あたり。1時間降水量50ミリ以上の大雨の年間発生回数を1000地点あたりの発生回数に換算して比較。気象庁資料をもとに作成。昭和51年から昭和59年、平均176回。昭和60年から平成6年、平均184回。平成7年から平成16年、平均220回。平成17年から平成27年、平均227回。グラフ終わり。1時間の雨の量と降り方。50から80ミリ。滝のように降り、 土砂災害が起こりやすくなる。80ミリ以上、息苦しくなるような圧迫感があり、雨による大規模な災害が発生する恐れが強くなる。忘れないで、日々の備え。万が一の時に必要な防災グッズをすぐに持ち出せるよう準備をしておくことが大切です。避難時に何が必要か、家族の事情に合わせ持ち出し品を確認しておきましょう。また、住まいに危ない箇所がないか点検を行っておきましょう。非常持ち出し品。一年に一度は点検しましょう。飲料水、食料、乾パンや缶詰など、救急セット、タオル、携帯ラジオ、懐中電灯、現金、小銭など、携帯電話などの充電器、常用の薬など、一人当たり3日分以上の食料品や飲料水などを備蓄しておきましょう。飲料水は一人当たり1日に3リットルが目安です。住まいの点検。定期的に点検しましょう。ベランダ、物干し竿や植木鉢などが風で飛ばされないか。屋根、瓦やトタンは傷んでないか。アンテナは固定されているか。窓、雨戸にガタつきはないか。飛散防止フィルムは貼ってあるか。雨戸い、雨戸いが詰まっていないか。危険を感じたら早めの避難。テレビやラジオ、インターネットで気象情報などを収集し、早めの対策を取りましょう。市、町が避難勧告や避難指示を発表する場合もありますが、何よりも大切なのは、危険を感じたら自らの判断で早めに避難することです。豪雨や夜間の場合など、避難所までの移動がかえって危険な時は、近隣のより安全な場所へ移動するか、自宅の2階などより高い場所に留まること、垂直避難も検討しましょう。市長が発表する情報を危険度が弱い順に読みます。避難準備情報。災害時要援護者など、避難行動に時間を要する方が避難行動を開始しなければならない段階、人的被害の発生する可能性が高まった時に発表される。避難勧告。通常の避難行動ができる方が避難行動を開始しなければならない段階、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった時に発表される。避難指示、前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断されたときに発表される。リアルタイムの防災情報は、ここでチェック。インターネットで、防災みえ .jp、災害への備えや、避難情報の確認に、台風、地震に関する情報や災害時の避難情報などをリアルタイムで提供しています。防災みえで検索。携帯サイトはこちらからと QR コードが掲載されています。土砂防災情報提供システム。土砂災害に関する警戒情報と危険箇所情報を提供しています。危険度が注意、黄色、警戒、オレンジ色、危険、赤色の3色で表示されます。三重土砂災害で検索。テレビでデータ放送も便利です。地上デジタルテレビのデータ放送で いつでも気象情報や避難情報などをご覧いただけます。紀伊半島大水害から5年。三重風水害対策の日シンポジウム。日時、9月22日木曜日祝日。午後1時から4時。場所、紀宝町障害学習センター。学びの里、きらめきホール。入場無料。事前申し込み必要。詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先。三重県、三重大学、三重防災・減災センター。電話、059-231-5694 メール bosai@crc.mie.u.ac.jp 三重県暮らしの防災啓発で検索。平成23年、紀伊半島大水害で冠水した国道42号、紀宝町地内の写真があります。問い合わせ先、防災対策部、防災企画地域支援課、電話 059-224-2185、ファックス 059-224-2199、メール bosai@pref.mie.jp 特集2、三重は地学が面白い。8月、日本で初めて国際地学オリンピックが三重県で開催されます。国際地学オリンピックは7つある科学オリンピックの一つで、世界で毎年開催される高校生のための国際大会です。ご存知ですか？三重は地学が面白いんです。そう、三重は生きた地学博物館。この夏、三重の地学に触れ、大変動の時代に思いを馳せてみませんか？地学から見えてくる大地の成り立ち。三重県には大地の成り立ちを示す様々な時代の地層や岩石が分布しています。1億年前からの地殻変動を示す中央構造線や、千数百万年前の火山活動でできた岩石、数百万年前に伊賀に琵琶湖の原型が存在したことを示す地層などがあります。時代の古い順に、5つ紹介します。1、約1億年前に発生。三重の大地を南北に分ける日本の大断層、中央構造線。松阪市飯高町月出では、国内最大規模の中央構造線の露頭が見られます。中央構造線は地殻変動により大地が割れてずれ動いた断層で、西は九州から、東は房総半島まで 1000km 以上続くと推定されています。南北で全く異なった岩石が隣り合っています。北側、マグマが固まってできた岩石。南側、地下 30km の深さで高い圧力によってできた岩石。松阪市月出の中央構造線。2007年撮影の写真があります。2、約1500万年前、東紀州地域全体で巨大な火山が活動。紀伊半島南部にはマグマが冷えて固まった熊野三星岩類が、立ヶ崎や鬼ヶ城獅子岩などに見られます。熊野三星岩類の一つの半城花崗岩と、熊野市立ヶ崎、 三重県の石剪定、岩石、熊の酸性岩類の写真があります。3、約1500万年前、東大寺の大仏建立時の金メッキに使われた乳の新社。新社は水銀を取る鉱物です。滝郡滝町乳の乳池の谷遺跡からは新社が出土しており、その歴史は縄文時代後期と推定されています。松阪市岡田の町産、三重県の石剪定、鉱物新社としてアップ写真と全体の写真があります。4、約500万年前から300万年前、伊賀盆地に琵琶湖の原型が誕生。琵琶湖の原型となる湖が伊賀盆地に存在し、大地の変動などにより現在の滋賀県に移動したことがわかる地層が見られます。伊賀市小琵琶湖層群の写真があります。5、約350万年前、国内の陸上哺乳類で最も大きいとされるミエゾンが生息。最大で全長8メートル、高さ4メートルと推定される太古の象、学名ステゴドンミエンシス。明治時代に三重県で初めて化石が発見されています。三重県の石剪定、化石、三重象の写真があります。日本地質学会選定、県の石に熊の酸性岩類、新社、三重象が決定。今年の5月、日本地質学会が選んだ全国47都道府県の県の石が発表されました。各県のシンボルとなる岩石、鉱物、化石が選定されており、三重県では熊の酸性岩類、岩石、新社、鉱物、三重象、化石が選ばれました。この三重の石をはじめ、巨大火山の活動した証拠や、変動の地に生きた様々な生物の化石などを見ることができる企画展を、三重で開催しています。この機会にぜひご覧ください。三重、三重県総合博物館第12回企画展。大変動の地、三重の3億年、変動に生きた巨大生物たち。期間、7月2日土曜日から9月4日日曜日、午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日は午後7時まで、月曜日休館。料金、一般800円、学生480円、高校生以下無料。巨大恐竜、トバリュウや巨大ザメ、メガロドンなど、三重を代表する化石が勢ぞろい。これらの巨大生物とともに、巨大火山、深い海、巨大断層など、太古の三重の大変動の証拠となる岩石や鉱物も展示しています。地学のことは私に聞いてください、と、三重学芸員、津村義弘さん。日本初開催。国際地学オリンピック。世界約30カ国から約120人の高校生が集まり、筆記試験と実技試験で競い合います。野外調査や県内の高校生との交流も行われます。第10回国際地学オリンピック日本大会。日時、8月20日土曜日から8月27日土曜日。場所、三重大学を中心とする県内各地。国際地学オリンピック問い合わせ先、教育委員会事務局、高校教育課、電話 059-224-3002、ファックス 059-224-3023、メール、kokokyo@ pref.mie.jp 国際地学オリンピックで検索。問い合わせ先、ミエム、三重県総合博物館。電話 059-228-2283。ファックス 059-229-8310。メール、大文字 MIE 大文字 MU@pref.mie.jp。 三重むで検索。三重の地学の魅力を動画でもご覧いただけます。県政チャンネル魅力発信で検索。第5回、知事が行く、突撃取材、パート2、三重の人。伝統と進化を重ねた感動の一皿、世界をもてなす女性総料理長。このコーナーでは、知事が県内各地に出かけ、夢を実現するため、三重を舞台に頑張っている人たちを紹介します。取材、知事、鈴木英慶。各国の首脳から称賛されたディナー。伊勢志摩サミットの舞台となった志摩観光ホテル。当ホテルのレストランラメールザ・クラシックで、サミット初日のワーキングディナーを担当した総料理長の樋口博恵さんを訪ねました。三重の食材を生かし、日本らしい食文化を発信したかったと話す樋口さん。伊勢エビや松阪牛などの三重県を代表する食材はもちろん、わさびや伊勢茶など香りや味付けにも三重県産が選ばれました。特に好評だったのが伊勢エビクリームスープ。皆さん完食されたそうです。樋口さんは食後テーブルに招かれ、各国首脳から握手をしていただきました。料理を喜んでいただけて本当に光栄でした、と話してくれました。世界に認められるってすごいことですね。三重の魅力を全世界に。ディナーでは当ホテルで働いてきた先人たちがこれまで築き培ってきたものを表現できたと思います。これまで携わってきたすべての人たちにとって誇りであり嬉しい出来事でした、と樋口さん。総支配人の南浦明さんは、お客様の立場に立っておもてなしをするという基本原則で、各国首脳にリラックスして会議に臨んでいただけるよう気を配りました、と話してくれました。さらに、伊勢志摩の魅力は美しい自然と人々の営み、伊勢神宮をはじめとする神社などが混然一体となって存在しているところ、賢島や伊勢志摩の名前を全世界に発信していきたい、と力強く語っていただきました。伊勢志摩サミットでは、食や自然、伝統文化といった三重の魅力が世界へ発信されました。サミットの成果を明日の三重へつなげていくため、引き続き県民の皆さんや関係機関の方々と連携し、しっかり取り組んでいきたいと感じた取材でした。写真が4枚あります。1、知事と南浦さんと樋口さんの集合写真です。南浦支配人は6月17日付で株式会社近鉄都ホテルズ取締役として大阪本部へ着任されました。2、三重を舞台に描く夢として料理をする樋口さん。樋口さんは今後も三重の食材を発掘し、世界に発信できるような料理を作っていきたいと夢を語っていただきました。3、各国首脳に提供されたメニューを再現した伊勢志摩サミット記念ディナー。4、各国首脳が食事の際に使用した円卓をホテル内に展示。写真終わり。 知人が行く突撃取材のインタビュー詳細版はホームページで、県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ県政チャンネル輝け三重人で8月12日金曜日午後10時15分から放送します。三重テレビで放映した取材の様子、動画を8月13日土曜日より YouTube でも配信。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話 059-224-2788、ファックス 059-224-2032、メール koho@pref.mie.jp。 イベント、夏休み親子で学ぶ水と電気の施設見学バスツアー。浄水場や発電所などの施設を見学する日帰りバスツアーの参加者を募集します。参加無料。日時、8月25日木曜日、午前8時30分から午後5時、県庁発着。参加対象者、県内在住の小学生と保護者40組80人。応募者多数の場合は抽選。応募期限、8月15日月曜日、午後5時必着。応募方法、はがき、電子メール、ファックスのいずれか。詳しくはホームページをご覧いただくか、以下にお問い合わせください。問い合わせ先、企業庁、企業総務課、郵便番号 514-8570、住所不要、電話 059-224-2822、ファックス 059-224-3045、メール kigyok@pref.mie.jp 三重県企業庁で検索。お知らせ、成果レポートへのご意見募集。昨年度県が取り組んだ事業の内容や成果、残された課題、本年度の取り組みを県民の皆さんに分かりやすくご報告するため、平成28年版成果レポートを作成しました。県庁総合案内、各県庁舎などで配布するほか、ホームページに掲載していますので、成果レポートへのご意見をお寄せください。今後の県政運営に活用させていただきます。問い合わせ先、総務部財政課、電話 059-224-2119、 ファックス 059-224-2125、 メール zaisei@pref.mie.jp、 三重成果レポートで検索。
その他のイベント、お知らせはデータ放送で。ゲームでポイントを貯めて応募すると、三重の美味しいものが抽選で当たるプレゼント企画実施中。三重県データ放送、県政だより三重、暮らしの便利帳は、三重テレビ第1チャンネル、7チャンネルと D ボタンで。操作は簡単。2ステップ。1、三重テレビ、地デジ7チャンネル、視聴中に D ボタンを押す。2、リモコンの上下ボタンで、暮らしの便利帳を選び、決定ボタンを押す。県ホームページでも、県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。
県のテレビ、ラジオ番組。 三重テレビ、地デジ7チャンネル。県政チャンネル、輝け、三重人、金曜日、午後10時15分から、第5週は放送なし。県の取り組みを紹介する、現場に聞こうや、知事、突撃取材などを放送。YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局、で、検索。FM 三重。三重県からのお知らせ。月曜日から金曜日午前7時43分から、金曜日午後6時25分から。こんにちは三重県です。火曜日午後6時22分から。東海ラジオ。こんにちは三重県です。木曜日午後3時00分から。三重県の窓、金曜日午前6時36分から。CBC ラジオ。三重県の窓。土曜日午前10時51分から。
三重県の人口世帯数、平成28年6月1日現在、人口180万8932人、男性88万186人、女性92万8746人、世帯数72万2426世帯。
問い合わせ先。編集発行三重県広聴広報課。郵便番号 514-8570 津市方明町13。電話 059-224-2788。ファックス 059-224-2032。メール、koho@pref.mi.jp。県庁電話案内、各課ご案内、電話、059-224-3070。県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は新聞折り込みのほか、県及び市、庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。詳しくはお問い合わせください。以上で、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
広告。株式会社、富士屋本店、高輪会館。経済産業大臣認可、全日本葬祭業協同組合連合会、葬祭サービスガイドライン、遵守事業所。家族葬から社葬まで、事前の相談も、支給の依頼も、年中無休、24時間対応。会員制度、心の会は、入会金5000円のみ、掛け金不要。会員様募集中。祭壇基本価格 10% 割引。高輪会館使用料全額無料。高輪会館仮安置料1日分無料。専用寝台車基本料金1台分当社負担。24時間365日。経験豊富な自社スタッフが対応。フリーダイヤル 0120-114-248 本社四日市高輪会館郵便番号 510-0836 四日市市松本町北大谷2015電話 059-351-1151 富田高輪会館郵便番号 510-8014 四日市市富田2丁目 3-7 電話 059-361-2481 高輪会館桜ホール郵便番号 512-1211 四日市市桜町6613電話 059-325-2482 津高輪会館郵便番号 514-0054 津市脳卒町 47-3 電話 059-228-1151 全国に広がる信頼と安心の窓口、水のトラブルサポートセンター。三重県内各市町の指定給水装置工事事業者、現在県内7市町で登録。トイレ修理、台所、浴室、洗面。詰まり、水漏れ、緊急対応。対応エリアは、ホームページをご確認、もしくはお問い合わせください。スピード対応いたします。出張料金、キャンセル料金、深夜料金、一切かかりません。基本料金、3000円から、税別。トラブル箇所により、別途材料、施工費が必要となる場合があります。見積もり無料。地域お客様、満足度ナンバーワンを目指しますとイメージキャラクター舞の海秀平さんと水虎くん。24時間受付年中無休フリーダイヤル携帯 OK 0037-6001-6650。 詳しくはウェブへ水のトラブルサポートセンターで検索。株式会社新栄、中部本社、名古屋市中区丸の内 3-17-1。 県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ、電話 092-716-1404 までお問い合わせください。